ましておめでとうございます。聖書と福音の時間です。年が明けて第1回目の聖書と福音を聞いてくださってありがとうございます。この新しい年も、すべてのものをお作りになった全能の神様からの愛のメッセージが皆様に届きますように、そしてその愛を受け取ってくださいますよう、スタッフ一同心から願っています。それでは今日のメッセージをお聞きください。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年もよろしくお願いします。さて、南太平洋の島国にバヌアツという国があります。バンジージャンプ発祥の国なんですね。たくさんの小さな島々でできた国なんです。この島の一つにウリピブ島という人口300人くらいの小さな島があるんです。そこに日本人の宣教師が現地の言葉に聖書を翻訳するために活動してるって言うんですね。ところでこの島には電気がありません。ガスも水道もありません。水は雨水を貯めてそれを飲むんですね。しかしもう一つその島にないものがあるんです。なんと鏡がないんですね。それで島の人々は鏡に映った自分の姿を一度も見たことがなかったのです。ある時この日本人宣教師の方が村人を集めて集合写真を撮りました。そして出来上がった写真をみんなに見せたんです。あなたは集合写真を見せられたら真っ先に目が行くのはおそらく自分の姿だと思います。ところがこの島の人々はたくさん写っている人々のうちのどれが自分なのかがわからないんです。ではどうするんでしょう。いろんな人に教えてもらうんですね。一人二人ではなく何人もの人々に尋ねて、みんなが紛れもなくこのおじさんが君なんだというので自分の外見を知ることができるんです。ところで聖書は人間の内面をズバリ明らかにしている書物です。そしてこの聖書は人類史上最大のベストセラーであり、今も世界中で最もたくさんの人々に信じられている神の言葉なんです。文化を超え、国境を超え、性別を超え、年齢を超えて人間の本質を語る神の言葉として認められてきたもんです。今日はこの一年の初めにこの聖書の言葉から創造主なる神様について考えたいと思います。聖書にこう書いてあります。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。今から3000年前、イスラエルの王様ダビデが歌った言葉なんですね。彼は大宇宙とそこに瞬く月や星を見たとき、三つのことに心を打たれます。一体何に心を打たれたんでしょう。第一に、この広大無辺の宇宙とそこにある無数の星々を緻密な、精密なものとして作られた神の賢さ、偉大さに心を打たれたのです。宇宙の宇という文字は空間を表す言葉なんですね。宇宙の宙という文字は過去、現在、未来、時間のすべてを表す言葉です。ですから宇宙とは時空のすべてを表す言葉なんですね。私たちの地球が所属している天の川銀河には太陽のような恒星が約2000億あると言われています。そしてこのような星の集合体である銀河が何千と集まったものを銀河群と言います。さらに銀河群が集まったものを銀河団と言い、さらにこれらが集まったものを超銀河団と言うそうです。まあ、本当に気が遠くなるような大きさですね。しかも宇宙空間は現在も猛烈なスピードで膨張しているわけですから、全く人間には計り知れない世界であると思います。しかしダビデは単にこの宇宙の大きさに 圧倒されたのではありません。第二にダビデは宇宙が神によって整えられているという点に感動しているのです。私たちはこの地球の上で生活しています。しかし地球だけでは人間も生物も生きていくことはできません。外からエネルギーを補給されないと生きていける環境にならないからです。しかしこの太陽や月が地球の生命体にとってちょうど良い距離を保つように天体運動をするためには、太陽や月に影響を与えるその他の星々宇宙の存在が必要となってくるんです。太陽と月と地球だけがあっても、地球は命を育む星にはなれないのです。実に地球が今ある環境になるためには、大宇宙、全宇宙が必要となってくるのです。これはすごいことだと思いませんか？神様は人間のために全宇宙をお作りになったということができるんです。この一点をとってみても、神が人間を、そしてあなたをどれほど愛されているかがわかるのではないでしょうか。第三にダビデが感動したのは、神が人間を訪問してくださることを知らされたからです。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、と先ほど読みましたが、この顧みられるという言葉は、訪問するとも訳せる言葉なんですね。アメリカのカリフォルニアにあるレッドウッド国立公園には、セコイアという超巨大樹木の森林があるんです。高いものは100メートルの高さにまで成長します。樹齢2200年という長い歴史を生き抜いてきた樹木がそびえ立ってるんですね。どうしてそんなに長い間枯れずに生き残っているんでしょう。なんとこの木の皮の部分が厚さ30センチにもなるというのです。そしてこの樹皮の部分にはタンニンがたっぷり含有されているんですね。それで様々な病原菌やシロアリが侵入することができないんです。さらには山火事の火炎もこの皮のために内部までダメージを与えることができないんですね。そしてもう一つ。このセコイアが暴風雨の中でも生き延びてきた秘密があるのです。それは根っこの部分にあるんです。セコイアの根はそんなに深くまで地下に生えることができないんです。しかし、近くのセコイアの根っこ同士が互いにつながり合い、絡まり合い、目に見えない部分で支え合っているというのです。セコイアの強さの秘密は他のたくましいセコイアと地下でつながっているということにあるのです。イタリアのシスティーナ礼拝堂の壁画にミケランジェロの傑作天地創造があります。どんな絵なのかご存知の方も多いことでしょう。天地創造した神が6日目に人間アダムを作ります。アダムは地に横たわり上半身を起こした状態で神様に顔を向け、その方向に向かって手を伸ばしています。一方、創造主も天からアダムの方を向いて指を伸ばしておられます。そしてその姿は神が人間とつながろうとしているということを示しているのです。人間は初めから全知全能命の源である神とつながって生きるように作られていたのです。そしてこの神から離れた罪人となった今も神はイエス・キリストを通して人間を訪問し、そしてあなたとつながろうとして、今日この番組のメッセージを通して働いておられる方なのです。どうぞあなたも救い主イエス・キリストを信じ、神様との関係を回復なさってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。